最初にお祈りをします。恵み深い天のお父様、今ここに確かに神様の御臨在があり、父なる神様の愛、御子イエス様の十字架の父を通して私たち一人一人が神の子として愛されていること、また許されていること、癒しがあることを心からありがとうございます。今からの御言葉の時も主が伴ってくださって、私たち一人一人に主が深く語ってくださるようにお願いいたします。イエス様の御名でお祈りいたします。アーメン。はい、じゃあ今日は詩編23編になります。詩編23編は皆さんよく、ご存知で、よく慣れ親しんできた聖書の箇所だと思います。詩編の23編、今日は皆さんで分かち合いたいと思います。それではお読みします。主は羊飼い、私には何も欠けることがない。主は私を青草の原に休ませ、憩いの水のほとりに伴い魂を生き返らせてくださる。主は皆にふさわしく私を正しい道に導かれる。死の影の谷を行くときも私は災いを恐れない。あなたが私と共にいてくださる。あなたの無知、あなたの杖、それが私を力づける。私を苦しめる者を前にしても、あなたは私に食卓を整えてくださる。私の頭に香油を注ぎ、私の杯をあふれさせてくださる。命のある限り恵みと慈しみはいつも私を追う。主の家に私は帰り、生涯そこにとどまるであろう。アーメン。親しんできた新改訳聖書では、主は私の羊飼いとなっています。ということはですね、皆さん、私は毎日、私の人生は何に導かれて毎日歩んでおられるでしょうか。主は私の羊飼い、主以外のもので導かれていることはないでしょうか。もしこれが主が私の羊飼いでなければ、この23編の恵みは全部ないことになります。私を導いてくださるお方が主イエス様であるときに、この23編の恵みが全部自分のものになっていきます。悪魔はいつも私たちが主以外のものに導かれてい、くように、いつも吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを狙っていると第一ペテロに書いてありますけれども、いつも本当に悪魔は私たちがその道をそれるように群れの中から出ていくように狙っています。イエス様も荒野で誘惑を受けられましたけれども、私たちも第一ヨハネのところを見ると、肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢、そういったものを通して本当にこう悪魔がこう道をそらせ、本当にイエス様のもの以外のものに頼らせて、私たちの人生を本当に破壊しようとしてやってきます。ですから絶えず私たちは主が羊飼いとなって、主に従っていくものでありたいと思います。この主は今も賛美したように本当に良いお方です。私たちのために十字架で命を本当に捨ててくださって、私たちを本当に買い取ってくださって、私のもの、主のものとしてくださった、本当に素晴らしい偉大な良いお方です。でこの主はいつも私たちが神様の御心を行うことができるように整えて、訓練をしてくださるお方です。ですからずっと後を見ていきますと、まず主は私を青草の原に休ませ、憩いの水のほとりに伴い魂を生き返らせてくださるとあります。本当に羊飼いであるイエス様は私たちに良い食べ物を、御言葉を通して良いものをいつも与えてくださいます。そして休ませてくださる方です。本当に皆さん毎日1週間忙しい中にあると思いますけれども、イエス様は良い食事を与えて、そして御言葉を食べて休む、リラックスをするということを与えてくださいます。そして私たちの魂を本当にリフレッシュ、生き返らせてくださるお方です。 そして、正しい道に導かれるっていうのは、私たちが本当にこう罪を離れる人生、罪の内を進んでいくものではなく、罪から離れる人生に絶えず導いてくださっているお方です。そして死の影の谷を行くときも、災いを恐れることがない。あなたが私と共にいてくださる、主が共にいてくださるっていうことを思うときに、本当に恐れが取り除かれていきます。瞬間瞬間、今なんていうんですかね、朝起きて本当に祈ってスタートしたときは、本当主と共にこう行ってきますっていう感じなんですけれども、まあ一日本当に忙しい中にあると、主が共にいてくださるということをね、パーンと忘れることもあるんですけれども、でも絶えずそれを一日の中でも、あ、今ここにも主が私と共にいてくださるっていう、その臨在を体験していきたいと思います。本当に主が共にいるっていうことは大きな私たち の力です。そしてその次に、あなた方の無知、あなた方の杖、それが私を力づけると書いてあります。皆さん、無知って聞いたらどんなことをイメージするでしょうか。さっきもメビッチョの奉仕者礼拝で子どもたちに聞いてみたんですね。で、無知って聞いたらどうって言ったら、やっぱり子どもたちにとったら、もうすでにその無知はイエス様がこう前に立ってこう戦う道具だって言ったんですね。へえ、すごーっと思って、私は最初無知って聞いたら嫌だなって思いました。なんかこう、なんですか、叱られる叩かれる、怒られる、なんか無知って聞くと嫌だなって思ったんですけれども、ここを見ると、その無知や杖がダビデにとっては力づけられるもの、励まされるものなんだっていうことが分かります。ヘブル書の12章の5節、私を読みしますけれども、ヘブルの12章の5節と6節には、我が子よ、主の訓練を軽んじてはいけない。主から懲らしめられても力を落としてはいけない。なぜなら主は愛する者を鍛え、子として受け入れる者を皆鞭打たれるからである、と書かれてあります。確かに愛する子として神様は私たちを鞭打たれると、はっきり書いてあります。それが、その鞭っていうのがただ叱りつけるだけのものではなく、本当に私たちが義の道へ行けるように、暗闇から守られるように、本当に訓練を与えるもの、矯正するもの、しつけてくれるもの、そういう本当に鞭であるということを覚えたいと思います。この23編を書いたダビデも本当に羊飼いとしてこの鞭を持って、本当にこう羊の群れを守ってきたので、あ、これがどれほどこの羊を痛めつけるいうことを聞かない羊を、まあ、本当にただ叱るだけのものではないということをよく分かっていたんだと思います。そして杖は絶えず私たちを本当に正しく導くものでもあり、また本当にこう敵をこうやっつける、そういうものであると思います。そしてその次に、私を苦しめるものを前にしても、あなたは私に食卓を整えてくださると書いてあります。新改訳聖書では、苦しめるものっていうのが敵っていう言葉になっています。私たちの敵が目の前にいる、苦しめるものがもう真ん前にいる。で、その状況の中で羊飼いであるイエス様は、ご飯を食べる食卓を整えてくださる。で、どういうこと、ね、さっきもメビューチョで聞いたら、いや、みんなだったらどうするって、もう目の前に敵がいるし、苦しめるものが来てるよ、じゃあ目の前に来たら何を整えるって言ったら、戦う道具って、そうよね、戦う道具整えるよねって思うんですけれども、なんとイエス様はそうではない、食卓を整えてくださるって書いてあります。で、これを思うときに、食卓っていうのは、またここで食べることっていうことがあるんですけれども、まず私たちが戦う前に御言葉を食べる、力をいただく、そして本当に主と深く交わる、主を礼拝する、このことを抜きにして敵と戦うことはできませんし、苦しめるものに敵対することはできません。だから本当に、神様は私たちにまず御言葉を通して力を得、神を礼拝することを通して本当に戦って勝利を取っていくことが大事だということを教えてくださっています。ダビデ自身も ダビデの生涯を思うときに、もうずっと敵から逃げ回る人生でした。サウルから追われ、また息子から追われて、本当に逃げて逃げて逃げて逃げて、忙しい忙しい忙しい忙しい生涯でした。でもそのダビデが本当に勝利を取っていたのは、この食卓を整えられて、絶えず主を礼拝して御言葉を通して力を得るということがあったからこそ、ダビデは勝利を得てきたし、またこの23編の御言葉を本当に信仰告白として書くことができたと思います。そしてその次に、私の頭に香油を注ぎ、私の杯をあふれさせてくださると書いてあります。油っていうのは聖霊の力ですし、また恵みの象徴でもあります。油は癒します。また疲れを取ります。また本当に悲しんで落胆している羊を元気づけるものです。で、実際に怪我をした羊に油を塗るそうです。でそれはなぜかというと、まあ、怪我をしているところにこうブーンとこうハエが飛んできて、まあ、ハエっていうのはいっぱいそのバイ菌とか良くないものを運んできますよね。だからその傷にハエがついて、ハエが持ってきたバイ菌を通して本当に羊がこうやられる、死んでしまうということが起こるので、羊飼いは傷に油を塗るそうです。それを思うときに、私たち今自分の中にですね、詩篇の中にもありますよね。私のうちに傷のついた道があるかないかを調べてくださいと詩篇の中に書かれていますけれども、今私たちの内側に本当にまだ癒えていない傷、痛み、そういうものが残ってないでしょうか。傷が残っているままだったら、今も話したように本当にハエ、また本当に悪しき力がそこを足場として私たちの内に取り付いて、取りかかって、そして本当に私たちの魂を死に、霊的な死に至らせていきます。ですから本当にこの傷ついた心っていうのは完全に主によって癒されなければならないし、イエス様はもう本当に十字架の上で全てを負ってくださったお方なので、十字架によって本当に全ての罪、また傷は癒されていきます。主の油を通してその傷は完全に癒されていかなければなりません。私自身あれですね、アブさんも2週間前にこう雑草を抜きましょうというメッセージを語ってくださいましたけれども、本当に小さな雑草のうちは本当に悔い改めてすぐ抜き取ることができますけれども、それをこうほったらかしていると、皆さんも教会の草抜きでご苦労してくださって分かるように、もう本当に早い時期に抜かないと、もうこう根がしっかり伸びて、もうカチカチに固まって、もう抜きづらくなります。で、私たちの心もそうですよね。で、さっき読んだヘブル書の12章のちょっと後にも書いてるんですけれども、それをほったらかしておくと、私たちのうちに苦い根が生えてて、自分を悩ますだけではなく周りにも本当に悪い影響を与えますってヘブル書に書いてあります。早いうちにその傷を癒さないと、自分が苦しむだけではない、本当に周りの人たちも痛む、そういう状況になっていくので、これは悪魔の本当にやり方ですよね。本当に私たちの人生を滅ぼして殺していこうとする、その本当に悪魔のやり方ですから、早くもう雑草を抜く、悔い改める、主の前にへり下るっていうことをしていきたいと思います。そして主の油を通して、癒しを受け取っていきたいと思います。私自身ずいぶん前になりますけれども、ある人のものすごい、なんていうんですかね、こう横柄な態度であったり、こう冷たい言葉というか、本当に人ってちょっとした、ね、人の言葉とか態度でも傷ついてしまうものなんですけれども、そのことですごく痛いな、心が痛いなっていう時期がありました。で、その痛みがだんだんこう腹立たしさとか怒りとか裁きに変わるし、だんだんこう根が苦くなっていってる状況だったんですね。本当に許したいけど許せない、もう本当にこう自分自身を悩ましって聖書に書いてありますが、その状況に陥りました。で、その時に本当にイエス様助けてくださいって、もう何とかしてくださいって叫んで主に祈ったことがあります。で、その時に主が語ってくださったことが、分かってるよ、許してやっておくれっていう、その一言だけでした。許してやっておくれっていう言葉でした。私はその声を聞いたときに、いやそんなの無理です、 とは言えませんでした。その許してやっておくれっていう言葉の中に、本当に神様があなたのその気持ちもよくわかる、でもそういう態度をとっているその人の中にも本当にこうそうせざるを得ない深い心の傷を持っている、だから許してやっておくれっていう、その声を聞いたんですね。でその時に分かりました、イエス様許します、そして許せなかった私をどうぞ許してくださいって祈った時に、その心の内というかこう内側からこうものすごくこう温かいっていうか、こう本当にこう固くなってた私の心がこう柔らかくなるというか、こう温かいものがこうわーって湧き上がったのを瞬間感じたんですね。その時は分かりませんでしたけれども、今から思うと、あ、これが主が与えてくださる油注ぎなんだなということが分かりました。あ、この時主が本当に癒しの油を注いでくださったということが分かりました。それから、まあ、私にとってはあれほどこう声も聞きたくない、顔も見たくないと思ってたんですけど、本当に、こう愛を持って、本当に関わるというか話すというか接するというか、そういうことができるように、それがこうせないかんってこう頑張るんではなく、本当に自然にね、そのことができるっていう体験をしました。これは本当に主の注いでくださった油注ぎです。そしてまた、癒しとともに私たち一人一人はどうしてもこの解放っていうことが必要だと思います。本当に囚われた心の中に悪魔がやってきて、私たちをどんどんどんどん恐れて縛ったり、また本当にこう不信仰な思いで縛っていったり、いろんなものでこう心をどんどん縛って、こうどんどんどんどんこう固くなりさせていくんですね。で私自身本当に一つ解放を体験したのは、クリスチャンになって救われて神様が私を愛してくださっているということは、アーメン、本当に感謝しますって受け入れていましたけれども、私はずっと自信がありませんでした。神様はこういう私を愛してくださっていることは感謝なんですけど、でもずっと自信がありませんでした。だからいろんな集会に出て、あの人が恵まれる、あの人がハレルヤと立ち上がった、聖霊に満たされた、同じように集会に出てたのに、私はいや、やっぱり私ってダメなんだ、で、あ、こういうデボーションでこういうふうに人交わったらすごい恵みを得て力を得た、私も同じようにやってみた、でも私それほどじゃない、やっぱり私ってダメなんだって、この負のサイクルですね。ほらやっぱりあなたってダメでしょっていう悪魔の声ですよね。ほらまたダメ、やっぱりダメでしょっていう、もうその負の連鎖でぐるぐるぐるぐる回って、絶えず私はもう自信がない、私ってダメ、でも愛してくださっているから神様感謝って、なんかよくわからんのですけど、だから結局は前進しているようで前進していないクリスチャン、神様の心を行って本当に勝利を取っていくはずなんだけれども、一歩も足が前に出ていないクリスチャンでした。全然力がない、もうずっとここで 1,2,1,2 って、もうそういうクリスチャンでした。でその私を本当に主が解き放って解放してくださったのは、ダビデとゴリアテの聖書の箇所でした。これはある一冊の本を通して体験したんですけれども、少年のダビデがゴリアテと戦うときに、サウル王から、まだちっちゃいから、じゃあこの鎧と兜をつけて戦いなさいって言って、ダビデはまだ少年でちっちゃい、でもサウルはもういい大人ですから大きい、だからめちゃくちゃ L サイズ の鎧兜をまだ S サイズぐらいですかね、ちっちゃなダビデに着せたわけです。しかしダビデはもうそれを一旦は着たんですけど、いやこんなのでは戦えませんってバーンってその場で脱いで、でいつも自分が手慣れたその石投げを持って戦って勝利を取るっていうところですね。で私は、私って自分に合わない鎧兜いっぱい着てたっていうのが分かったんです。あのこともやってみよう、いいと言われることはですね、あの集会にも行ってみよう、あのこともこのこともって自信がないもんですから、とにかくなんかいっぱいすることで自分を安心させようとして、いっぱいいろんなことを着てて、でも重たくてもうヨロヨロヨロヨロして、ちっとも戦えない、ちっとも力のない、そんなクリスチャンでした。でもあの聖書の箇所を通して、あ、脱いでいいんだっていうことが分かったんです。 だからもしかしたら私はものすごいこう宗教的なもの、こうあらねばならないってい う, こう宗教的なもの、立法的なものもこうすっごく身にまとっていたと思います。ですから本当に皆さんにもね、すごいなんていうんですか、こう本当にこうあらねばならぬという立法とか、ものすごくこう宗教的にこう縛ってきたもの、本当にそういうもの、言葉や態度もあったと思うし、またそういうことが本当に流れてしまったということは、本当に皆さんの前に申し訳なかったですし、本当にそのことを主の前に悔い改めました。でその鎧兜を脱いでいいということが分かったので、私脱いだ時に本当にこう自由を味わいました。本当に楽になった、これでいいんだ、で主がしなさいって言われること、主が私に語ってくださることを、あのこともこのこともするんじゃない、本当に主が私にしなさいっていうことだけを本当に心を込めて主に従っていこう、あそれでいいんだっていうことで、すっごく自由と、解放を味わいました。これが一つ私がこう踏み出した解放のワンステップです。でもまだいっぱい私の中にはとらわれていた部分があるので、一つ一つを取り除いていきました。まず最初のスタート、この解放が私の中に起こった時に、もう本当にもう心からイエス様に賛美を捧げる、まあ、今までは賛美してきたし礼拝捧げてきたけれど、今までとは違う、本当にこう内側から、これもきっと油注ぎなんでしょうね、聖書に書いてある、本当にもう溢れ出てくる感謝、また本当に主は素晴らしいっていう告白、それをもって主を賛美する、礼拝するっていう生活に変えられてきました。この癒しと解放が起こると、本当に心から主を礼拝賛美するし、また心からイエス様あなたに仕えていきたいです、そのように心が変えられていきます。ですから本当にこの主の油注ぎを受け取っていく、そして本当に傷が癒される、解放されるということはとっても大切なことです。そして最後に、命のある限り恵みと慈しみが、いつも私を追う、主の家に私は帰り生涯そこにとどまるであろう。私たちは今この主の家である教会に集まって、今主を礼拝しています。でこの本当に主の家には神様の愛が満ち溢れているし、神様の喜びがあるし、神様の本当に平安があります。そして信仰があります。この一つ一つに、本当にこの主の家に来るときに私たちは満たされます。でそれがただ自分が満たされて私の人生が幸せで終わるのではない、先ほども読んだように杯があふれるって書いてるので、この本当にこう満ち満ちたものがあふれ出て、私たちが使わされている、職場であったり学校であったり人間関係の中に、このあふれ出てくる種のものが人々の中に働いて、本当に主がそれに、主が触れてくださって、お一人お一人がこう本当にこう主のもとに立ち返るという、その御業が行われていくと信じます。で、この今、お話しした、主は私の羊飼いであるっていう牧者っていうのは、今教会で御益者について、少しずつ学びが始まりましたけれども、使徒、預言者、教師、牧師、伝道師、この5つの働きの中の牧師が今日、お話ししたこの詩編23編のこのイエス様の姿が牧師にとったら一つのお手本になります。牧師は、本当に羊の状態、健康状態ですねをよく知り、あこの羊が今人生のどこを歩んでいるのかな、すぐ最近ね洗礼を受けた、子どもたちもいますけれども、あまだ赤ちゃんのクリスチャンだな、おもうだんだん硬い食物が食べれるようになってきたなとか、本当に羊の本当にそれぞれの状態をよく知って、ケアをしていきます。それは成長のためにです。そして、イエス様がなさったように絶えず教えます。御言葉また本当に神の国の原則を教えます。そして病人を癒します。そしてこの牧者の心の特徴の一つとして本当にこう憐れみ深いっていう心があるなっていうのが分かります。それは聖書の箇所のマルコによる福音書の6章の34節なんですけれども、 マルコ 6-34 にはイエスは船から上がり大勢の群衆を見て飼い主のいない羊のようなありさまを深く憐れみいろいろと教え始められたと書かれています。イエス様は飼い主のいない羊のようなありさまを深く憐れみ、本当にかわいそうだな、助けてあげたいな、そういう心ですね。でもその後に教えられたって書いてあるので、本当に健康な丈夫な羊に育てていこうと思ったらケアだけではどうもダメみたいです。大変だったね、苦しかったね、大丈夫のケアだけではなく、ケアとともに聖書に書かれてあるようにこう教えがなければ本当に健康な丈夫な羊を育てていくことはできません。だから牧師は本当にいつもこの魂がどうしたら本当に繁栄していくんだろうか、本当に霊的に強くなっていくんだろうかということを絶えず本当に思いながらケアをし教えをしています。そして、羊飼いの声を聞き分けていくことのできる羊を育てていこうとしています。でこれを見ていくときにですね、なんと本当に牧師先生の働きっていうのがものすごく多岐にわたってるなっていうことを覚えます。本当に羊の群れを世話する、養う、またこう移動ですよね、おいしい食事のあるところに導いていく、また保護する、また時にはカウンセリングもする、また解放の祈りもする、また弟子訓練もする、また群れの成長のために本当に仕えていく、また狼がやってこないように守る、ね、成長のためにはいつもおいしい食事をこう用意する。でこれを本当にこうたった一人の牧師先生がするのかと思うと、あ、これは本当に限界があるなということを思います。ですから本当に働き人が必要だし、また本当にこう勃会していくチームが今本当に必要であると思います。10人に1人はこのようにして牧者のこう心とかその賜物というかそれを持った人がいますよって聞いたことがありますけれども、本当に今津田の教会にとってこの本当にふさわしいこう御益者のチーム、また牧会チームが立ち上がっていくことを願います。最後に、イエス様はマタイの9章36節ですね、マタイの9章36節にこういうふうに語ってくださっています。先ほどとちょっと重なるところもあるんですけれども、9-36です。また群衆が飼い主のいない羊のように弱り果て打ちひしがれているのを見て深く憐れまれた。そこで弟子たちに言われた。収穫は多いが働き手が少ない。だから収穫のために働き手を送ってくださるように収穫の主に願いなさいと書いてあります。本当にこの津田の地はマークス先生の宣教が始まってたくさんの御言葉の種がまかれてきたし、そしてその宣教が始まってから本当にあちらこちらで、本当にこう伝道がされてきました。本当に教会には来たけれども離れてしまったっていう方もいるし、本当に多くの種まきがなされてきました。でも今収穫は多いって神様は言ってくださっています。でも収穫は多いんだけれども働き手が少ない。この間もウェルカム礼拝に本当に多くの方々が来てくださいました。もう収穫間近なんですけれど働き手が少ないんです。でそこで主が言われているのは、これ本当に学んだ中にも言われてましたけれども、本当に私たちの中に祈りが足りないのでもない、賛美が足りないのではない、ただ本当に働き手が少ないんだということをイエス様はおっしゃっています。だから本当にこう収穫のために働き手が起こされるように祈りなさい。またもうすでにそのような働きを担ってくださっている方々も教会にはたくさんおられます。今ここでもう一度私たちが主の前に静まって主の声を聞きたいと思います。主が今本当にペテロにも語られたように、私を愛するか、私の羊を飼いなさい。どのように主が語られるか分かりませんけれども、本当に収穫の主に願って働き手が起こされるように祈っていきたいです。一人一人に神様はご計画を持ってその御心を成し遂げていくことができるように、 主は助けてくださいます、はっきりと本当に主が私にしてほしいと願っておられることが何であるか、そのことを本当に聞きたいと思います。またもし私たちの内側にまだ傷が何か残っているならば、今日完全に本当に主に油を注いでいただいて、癒されたいと思います。そしてまた心を囚われている何かがあるんだったら、もうそれを手放して本当に解放されて自由を体験していきたいと思います。悪霊は体を持っていないので、どこか体の中に入って休みたい、住みたい、そう思っています。だから私たちの内側に入ってきます。でも私たちが心を開かなければ入ってくることはできません。私たちが羊飼いであるイエス様だけに目を留めて従っているならば入ってくることはできません。でももし聖霊様以外の何か、この世の中いっぱいいろんな情報が蔓延していますけれども、何か心を開いてしまった、オープンドアしてしまった、それが大きくなくても、たとえほんのちょっとであっても開いてしまったところに本当に悪魔が入ってきます。悪魔は住みたい、休みたい、入りたい、願っていますから、私たちはそれをシャットアウトしなければなりません。もし私もそうでしたけれども、すでにもう本当に囚われて苦しい、もうこれから本当に解放されたい、この鎖を解き放ってほしいと思うのであれば、家のオーナーである私自身がイエスの御名によって足切れを出ていけ、オーナーである、家のオーナーである私が命令しない限りその悪霊は出ていきません。でも命令するならば出ていきます。昔は一生懸命、本当に一人の人が解放されるために一人の人の周りでもう出ていけ出ていけ出ていけっていう祈りを一生懸命してきました。でもそれは違ってました。オーナーである私が、家主が出ていけって言うんだから、悪魔は出ていかなければならないんです。もし本当にそのこと、今もう苦しい、もう嫌だ、私も苦しかったです、もう足踏みのクリスチャンはもう嫌です、本当に前進していきたい、進んでいきたい、もっともっと本当に主の心を行っていきたい、そういう願いで、本当に、解放を、主に解放をしていただきました。本当にこう主に従っていくこの道は本当に後悔がないですし、もう喜びだけです。この詩篇23篇の恵みが全部やってくる、本当に祝福の道です。今本当に総額の中で心を沈めて、主が今私に語ってくださっていること、そのことを受け取っていきたいと思います。父なる神様、イエス様が私たちの羊飼いであること、心からありがとうございます。主は良いお方です。イエス様、あなたは偉大な神様です。十字架の上で全て勝利を取ってくださった力あるお方です。主を感謝します。イエス様の血潮とイエス様がくださるこの油注ぎには力があります。暗闇の力を追い出し、私たちの傷を完全に癒し回復させてくださるものです。主ありがとうございます。今からの時、聖霊様、本当に今心を開いていますから、どうぞ私たち一人一人に語ってください。イエス様、あなたの声だけを聞かせてください。あなたを心から待ち望みます。主イエス様の御名で待ち望んでお祈りをいたします。アーメン。しばらく静まって、主の声を聞きたいと思います。